今日は子供たちが神様に祝福されて育つように祈る礼拝です。神様に祝福されて育つと、神様を愛し隣人を愛する、神様に喜ばれる人になることができます。イエス様の時代、ユダヤの国の神様を信じる人々の中にファリサイ派という人たちがいました。この人たちは聖書の教えを細かく自分の生活に当てはめて生活していました。例えば週に一度の安息日には働かないということを厳しく守っていました。それでイエス様が安息日に病気の人を癒したり、イエス様の弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで食べたりすると、それは良くないことだと文句を言ったのです。ファリサイ派の人たちは、自分は神様の教えを守っているという自信を持っていて、他の人たちを見下していました。でもそれは神様を信じて生きる人として正しいことなのでしょうか？イエス様は次のような例え話をお話しになり、本当に神様に正しいと認められ喜ばれるのはどのような人かを教えてくださったのでした。二人の人がエルサレムの神殿にお祈りをしに来ました。一人は自信を持っているファリサイ派の人で、もう一人は人々から税金を集める徴税人でした。徴税人はユダヤの国の人々から税金を集めて、ユダヤの国を支配しているローマ帝国に納めるので、裏切り者、罪人と言われていました。しかも、先に割り当てた分を納めれば、あとは集めた分だけ自分のものになるので、割り当て以上にたくさんお金を集めて、儲けている人たちが多かったのです。ファリサイ派の人は、神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、また、この徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています、と祈りました。モーセの実会には、盗んではならないという教えと、勧誘してはならないという教えがありますね。盗んではならないっていうのは、泥棒してはならないということだけでなく、不正な取引をしてはならないということも含んでいました。勧誘してはならないというのは、自分の結婚相手以外の人と男女の関係を持つことでした。ファリサイ派の人は、それらの教えをきちんと守っていました。そして、旧約聖書で教えられている、全収入の10分の1を捧げる献金を実行していました。それだけでなく、旧約聖書では特に決められていない、週に2度断食して、お祈りをすることもしていました。もう一人の徴税人の方はどうだったでしょうか？徴税人は胸を打ちながら、神様、罪人の私を憐れんでください、とお祈りをしました。先ほどもお話したように、徴税人は、 人々から罪人だと言われていましたから、きっと自分でもそう思っていたのでしょう。でもよく考えてみると、聖書の教えによれば、すべての人が罪人なのですから、すべての人がこの朝鮮人のようにお祈りをしなければならないのではないでしょうか。イエス様はこのお二人の人のことを述べた後、言っておくが義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるとおっしゃいました。義とされるというのは正しいと認められるということです。神様は自信を持って高ぶっている人ではなく、悔い改めてへりくだる人を正しい人と認めてくださるということです。さて、私たちはどのような気持ちで毎日生きているでしょうか。このファリサイ派の人のような気持ちになっていることはないでしょうか。それは神様の喜ばれる心ではないですね。でも朝鮮人のように、神様、罪人の私を憐れんでくださいというのは、なんだか惨めで暗すぎるのではないでしょうか。いいえ、決してそうではありません。私たちは心の中に、罪人の私を憐れんでくださいという気持ちを持っていることによって、自分が偉いと思い上がったり、他の人を裁いたりすることがなくなるのです。そして、神様と隣人を愛する人になることができるのです。毎日、へりくだった心で神様に祈る人になりたいと思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは気がつかないうちに、いつの間にか、この聖書のファリサイ派の人のように、自分を誇る気持ちになって、そして人を見下す思いになることがあります。神様、私たちがいつも神様からたくさんの罪を許していただいて生きていることを忘れないようにして、罪人の私を憐れんでくださいというへりくだった気持ちで毎日お祈りをして生きていくことができますように、どうか聖霊によってお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。